ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は番組ではおなじみのフリーパブリシストの菅野拓也さん、スタジオにお越しいただきました。こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。いや、いつもね、あの映画の番組なのにオープニングの食べ物の話からすごくたまりもない話を
ナポ、
そうなんです、ナポリタンの話をした時にスタジオに実はもう入っていた菅野さんがすごく笑いをこらえて震えているのに申し訳ないなと思いながら、
そう、笑い声出したらダメかなと思ってナポって
でもナポリタンよりいいかなと思って、
うん、でも、うん、でも可愛いですよね、ナポって。
なんかね、
う
ん、
可愛らしくていいかなと思って
はい、働き者のナポと一緒に暮らしているんですけども、そんな菅野さんですけど、私はね、その、うん、そのロボット掃除機が最近家族になったというか、新しいニュースとかあります？こんなことがありましたよとか。
なんでしょう、でも年明けて、まあ、いろいろあったんですけど、あの映画を見れるようになって、 なんかこの忙しい時期から解放されたっていうのもあるんですけど、あの映画館に行くのはもちろん、その忙しかった時に見れなかった作品っていうのを、あのいろいろあのネットの、あのサービス、アマプラ、ネットフリックス、あの辺いろいろ駆使して、その見逃していた洋画をこう潰していくっていうんです
かね。でもわかります、はい、プチプチと一緒でね、そう、気になってるやつを一つ一つね、
あ、これ見てない、これ見てないって言って、こう、ポチポチ、なんていうの、登録、見てないリストに登録していったらどえらい数になったんで、とりあえず今ね、一番下から順番に、あの潰していこうかなと思って、結構ね、なので年末年始と映画見ました。
あ、そんな方でも多いでしょうね。
ねえ、今年なんかゆっくりできるカレンダーではあったと思うんで、年末年始、そう、皆さん結構休み多くって見れたんじゃないかなと思います、
うん、個人的にもね、あの年末年始にそうやって、うん、過去の作品を見た方たちが、映画熱がこうふつふつとして、あのケイちゃん、おすすめの映画今やってるので何がいいのとかって個人的に聞いてこられる方すごくやっぱこの時期多いです ね、
ありますよね、こう言いたくなるからね、映画見てたらあれ面白かったよっていうのはね、
あれ見たとか、見たんだけどとか、
そう、ね、あるある、
だから会話の中にね、映画がよく出ているこの時期だと思いますけれども、まあ、このコーナーではちょっと新しい作品、まだ皆さんが出会っていない作品をぜひ紹介していただこうと思っています、はい、今夜はどんな作品をご紹介いただけますか？
はい、邦画になります。熱の後にという恋愛映画になります。
邦画の熱の後にという恋愛映画、はい、どんな作品でしょうか？
ね、ちょっとまあ重たいちゃ重たい恋愛なんですけど、映画冒頭から、殺人事件が起きます。
恋愛映画の冒頭に殺人事件。
あのね、心から愛していたホストを刺し殺そうとしたサナエという女性がいるんです。実際にこう刺したんですけど、それは未遂事件に終わったんですね、で映画そこが冒頭なんですが、そこから一気に飛びます。数年の服役後に始まります。サナエはそのお見合いで出会ったケンタという男性とも、なんかね、自暴自棄になってるのかな、結婚します。で平穏な結婚生活が始まって、こう平穏に過ごしてるかなと思っていて、矢先、隣の家に足立というちょっとね、まあ、綺麗な謎めいた不思議な女性が現れるんです、でその足立という女性に、あ、こう気さくな感じなんで、こうお友達感覚、心を許しかけていた時にある秘密が明かされて、でそれとともにその刺し殺そうとしたホスト、ハヤトっていう名前なんですが、彼の影に翻弄されていく、そんな話になっています。
おー、ということは愛してるがゆえに、その愛が狂気に変わり、大きな事件を起こしてしまったっていう、ちょっとこう想像を超える愛がドンとスタートして、その後はすごく静かな愛と共に生きていくってなっていくかと思ったら、不思議な美しい女性が隣に越してくる、
謎の女性。
あ、もう今本やったらめっちゃ読みたいですねどうなの、何がどうなってんのってなりますね。
なんかね、その愛 愛の映画、恋愛映画っていろいろあると思うんですけど、こういう愛の描き方っていうのもあるのかな、うん、そのね、好きだよ、愛してるよだけじゃなくって、
うんうん、
その愛してるがゆえに劇場にまみれてしまって、で、ま、その好きになった男がホストだったっていうのもまた今っぽいニュースなのかなと。あ、これだからね、その実際の事件が下敷きに実はなっていてて、あの実際2019年の5月にあの新宿でホストの殺人未遂事件っていうのがあったんですよ。で、
はあ、
そこからインスパイアされた物語なんで、実際にその事件を映画化っていうわけではなくて、実際にそのホストのホストさんの殺人未遂事件
ホストさんのね、ホストの間違ってないです、間違ってないです、
がこう殺されかけちゃって、でもそれが実はその愛ゆえに好きが高じてっていうんですかね、もう、
うんうん、
ホストの方とその女性の方との恋愛っていうの愛
面白いですね、
愛がどうなのかね、僕はもう分からないんだけれども、それも愛の一つなんだと思うんです。でそれが高じてしまって、でもこう刺してしまった、でもう実際の問題も殺人未遂事件だったんで、
はい、
あの判決下って懲役に行ってらっしゃったみたいなんですけれども、で物語映画、今回の映画はそこから、数年後、
うん、
でその刺した犯人というか刺した女性の人が普通の生活を送っていて、てお見合い生活をしてね、幸せ、ささやかな幸せを得ようと、
新たな人生を歩もうと、う
ん、そう結婚しようとするんですけど、どうもそのこれ橋本愛さんすっごいんですけど
本当に、
表情、魂が抜けてるっていうの、表情が抜けてるっていうの、心ここにあらず、
うん、
で愛っていうのがその刺した時からどこかになくなってしまったんじゃないかっていうような表情をずっとしてるんですよ。
もうあの形はなしているけど空っぽという、
そう空っぽ、本当空っぽ、
空っぽという演技をしてくださいって言われたら困ります、うん、怒ってください、うんうんうん、笑ってください、
そうね、
絶望してくださいっていう、なんかこう単語があると感情を作り上げよう、構築しようとできますけれども、
やりやすい、
空っぽ、
そう
で動いてください、
本当に心ここにあらずっていう表情なんですよね。でお見合いなんですけど、全然こう目が笑ってない、ニコってはするんですけど、
うん、
笑ってないんですよね。
美しいんですけど、
すっごい綺麗だし、いやうまいな、橋本愛さんめっちゃすごいなってあそこの表情を見てたんですけど、
人形かなって思うぐらいでしたね。
セリフでね、死んだ目って言われてるんですよ。
うーん、
でそれはやっぱりその、愛するがゆえにホストを刺した時に逆に殺されてしまったとかもセリフで言っていて、て
自分が愛する人を殺そうとしたけ、うんうん、つもりだけれども、実はその瞬間に自分自身の愛する思いや人格も殺されてしまった、
そう
壊れてしまった、
壊れてしまった、そう。でそれを取り戻そうと お見合いをして結婚生活、疑似的でも何であれそれでちょっとずつこう心を取り戻していく、ちょっとずつちょっとずつ前に進もうとしているところで現れるんですよね、かき乱すやつが。
でもね、さっきねホストさんとね、その女性のねこう愛っていうのが、
はい、
菅野さんが、うんうん、まあ、僕わかんないですけどねって言ったじゃないですか、うんうんうん、それって、
うん、
ホストさんと女性だけに限らず、うん、自分が主役でない愛って、
うん、
実際には全くわからないですよね。
いや、その本人になってみないと、うん、やっぱりその惚れた晴れたについてはね、
うん、
本人たちしかわからない感情だとは思うんで、やっぱ難しいんですけど、だからそれが映画のいいところだと思うんですけど、それを僕たち追体験できるんですよね。
そうですよね。
その感情、心の揺さぶられ方っていうのが映画でこう一緒になって愛することもできるし、まあ、刺し殺すことはできなくてもその気持ちにはなることはできると思うんで、それが今回その橋本愛さんとで、そのお見合いして結婚する相手が仲野太賀さんなんですけど、
もう中野 タイガさんってなんていう俳優さんなんだろうって思うんですけど、本当にこういう人が、まあ、その大きな罪を犯してしまって出てきて空っぽになった時にひょうひょうと横に現れて、別にガンガン口説いたわけでもなく、なんか自然体で横にいて、
横にいてくれるだけってやつね。
で、私多分女性サナエは、橋本愛さん演じるサナエはもう体温がないわけじゃないですか、温度がない。
そう、
でも横にものすごいお茶飲んだらお茶の分だけ熱くなるみたいな男が現れて、正直あのシーンが進んでいくにつれて、嘘の笑いかもしれないけれども、サナエがちょっと笑ったりすると嬉しくって、なんかあの干からびていた土地にこう水をやったら花が咲いたみたいな、あーよかったと思ったらすごく美しい、そして快活な、女性が隣に越してきて、あ、なんかまた新しく花が咲くのか、なんだか違う気がする、不穏な
空気があってね、
っていう。
そうなんですよ。
でもそれが正直ね、この作品ってあの愛の作品、恋愛映画なんですっていうような、まあご紹介だったじゃないですか、今こうやって紹介してると、サスペンスを紹介してるように聞こえますけど、愛ってサスペンスなんだなとも思いますよね。
それちょっと今度使わせてもらおうかな。
メモ。
あ、でも確かに、そうですね、サスペンス、そうですね、愛。
愛じゃないサスペンスもあるかもしれないけれども、愛の中にはサスペンスがあるんだなっていう。
当人同士はそうですよね、でもね。
だって、もっと愛してとか、もっと好きになってとか、なんか私はこんなに好きなのにとかって言っているけれども、例えばね、だからといってどんどん愛が高まって、包丁を持つぐらい、でこのサナエが、私の愛は間違っていない、私の、愛はどうしてダメなの、これが愛でしょ、愛ってこうでしょって、こう全く微動だに揺れずに、そう言っていて、違うよって言い切れるのかって、
それはね、彼女の愛なんですよね。でそれをね、横からどうこう言えるのか、でも彼女はそれを信念として、その刺し殺したくなるぐらいのものを持って出るわけなんで、それって信念で持たれたらどうしようもない。でもそれはそれで彼女の愛ですからね。
それはでも、まあその刺すとか殺すということを置いておいても、それだけの情熱で真正面から向かってこられた時に、もしかしたら恐怖以外の、こう両手をちょっと広げてしまうような、逃げようとして避けるのではなく、その愛を受け止めようとしてしまうのかもしれないって、このね、そのさっき言われていたあの新宿ホスト殺人未遂事件って実際にあった事件が報じられても、そこまで多分想像はできないし、うわ怖い事件だな、大変だなぐらいしか思わないんですけど、それを起源に作られた映画と出会うと、愛ってなんだろうとか、その愛って本当に 100% 間違いなのかな、その愛を育てたのは彼なんじゃないかな、一人でにそこまでの花が咲くのかなとか、思いのほか考えさせられて、でも
確かに
考えるきっかけがさっき、あの環奈さんが言われていた橋本愛さんの演技で、なんかこう犯罪を犯した時には幸せそうで、
そうなんですよ、
その後空っぽで、でもその新しい旦那さんになろうという方と出会って、こう雪解けのように少しずつ
ちょっとずつね
人格が出てきて、でもそれは本当の自分じゃないみたいな、なんか燃える愛はまだ消えていないかそうなっていう、あの怖さ
ある、
噴火するかもしれないっていう、でも愛したいっていうね、いやー愛って難しいですよね。
難しいし人それぞれ、なんですよね。それをだから僕はこの映画のそのホストとそのサナエの愛っていうのはやっぱり理解できない、そこまでの劇場は分からないんだけれども、この映画を見ることによってそういう 愛の発露の仕方っていうんですかね、
うんうんうん、
考え方、そこまで激情するぐらいのものがあるのかっていうのが伺い知ることがやっぱりできるのが映画すごいな、で役者さんってすごいなって思う、
うん、
思った、橋本愛さんすごいなと、中野太賀君と、
いやだから本当に映画が持つ力、映画でないと、うんうん、その単純に善と悪で分けてしまうじゃないですか、うんうん、刺してはいけません、そんなことはしてはいけませんっていう、
もう分かってますけどしたらダメですよねって、う
ん、でその人がいや私の愛なんですって言ってもちょっと何言ってるか分かりませんみたいなことにサンドイッチマンみたいになっちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
ではなくてその見えない体の中にあるこうエネルギーみたいなものが、
うん、
映画の中でスクリーンの向こうなのに伝わってくる、
うん、
空気として温度として振動として伝わってくるっていうのは、うんうん、なんか すごいことだなって思いますよね。
そう、温度、そうね、スクリーンを通して温度が伝わってくるっていうんですか、その冷めた時の冷たさと、
うん、
劇場する時の熱いほとばしるような温度っていうのも感じられるのがすごいな、
際立ってね、この早苗が愛をすごく持っている時に周りの空気が全くそれに、うん、連動しないっていうところとかの空気感も
そうですね、
あったので、
はい、
いやちょっとこれね、あのこんな映画なのでぜひ見に行ってくださいっていう簡単な紹介だとは難しいとは思うんですけど、見に行った方が苦悩しながら次の人にこの映画を紹介してほしいと私は思います。
いいですよね。でその僕たちはやっぱ途中までしか言えないんですけど、その後にもまだ物語が続いていくわけで、うん、
はい、
その僕たちが言えなかったこの先にまた愛っていうものが続いていくので、そこをやっぱり見ていろいろ感じてほしいところがありますよね。
この痛みを必ず誰かにバトンタッチしたいという、うん、この不思議なリレーをですね、見に行った方がまたその痛みや愛を次の方にバトンタッチしていくっていうことでね、ヒットしてくれたら嬉しいですよね。さあ紹介いただきました、熱の後にいつからどちらの映画館でしょうか。
はい、2月の2日金曜日から、シネリーブル神戸ほか全国ロードショーとなります。
その愛は本物ですか、とチラシに書いてあります。ぜひ本物の愛は何なのか考えに映画館に足を運んでいただきましょう。先読みシネマ情報、今夜はフリーパブリシストの菅野さんと愛について語ってしまいました。紹介いただいた作品は熱の後にでした。菅野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、
さあ後半はですね、今週もお届けしちゃいましょう。忘れた頃にやってくる、お便り紹介のコーナーです。こんなタイトルやったかな。はい、さあ1月ももう末でね、間もなく2月ということですけれども、今夜ご紹介する忘れた頃お便りはですね、去年2023年度の末に森川みどりさんに出演していただいた時、その時に たくさんあのメッセージをいただいていますので、それを中心にお届けできたらなと思っています。兵庫県尼崎市のラジオネームこうさん、ありがとうございます。森川みどりさんの人生を変えた3本の映画、聞き応えのある30分でした。1本目はウエストサイド物語、ウエストサイドストーリー、森川さんが何回も見ようと、昔はね映画館の入れ替え制ではなかったので、好きな映画は朝早く行って夜遅くまでね、あの何度も見ることができたんですけれども、森川さんが何回も見ようとアンパンと牛乳を持って映画館に入ったお話、ふと張り込み、刑事の張り込みが思い浮かびました。私も思い浮かんでいました。 そして2本目の素晴らしきかな人生、私も DVD を持っています。時々クリスマスに見ます。とてもいいです。そうですね、年末に大切な人と一緒になんていうのも良いのではないかなと思いましたね。そして3本目、宝くじの不時着、これは新作でしたね。面白そうなんですが上演館少ないんですよね。ということで久しぶりにナンバーパークスシネマ行ってみようかと思います、と去年の末にいただいているメッセージです。行かれたかな、宝くじの不時着。行ったよというメッセージもねたくさんいただいているんですよ。続きまして大阪市東住吉区のラジオネーム、僕の体はポップコーンでできてるさんからです。わ、いい香りしそうですね。久しぶりの森川みのりさんの出演、楽しいおしゃべりでした。 OS 劇場懐かしいですね。シネラマ方式の大スクリーンで見る映画は迫力ありました。作品だけではなくね、そんなあの映画のスクリーンの懐かしいお話なんかも飛び出したんですよね。そういえばあの頃は良い映画は見終わると必ずと言っていいほど拍手が巻き起こっていました。最近ではあまりみんな拍手をしないですよね。映画館でもいい映画には拍手を送りたいですね。あ、そうですよね。ジャッキーチェンの映画なんかはあのエンドロールでね NG シーンが流れて、あそこが一番湧くみたいなね、そんなこともありましたよね。素敵な作品に拍手を送る、そんな映画の風景、ぜひともねその一役を担いたいなと思います。続きまして北海道札幌市から山内美香さん、ありがとうございます。韓国映画の宝くじの映画、聞いていてこちらも見たい、楽しみだと思いました。韓国語を習い始めたので字幕読みながら韓国語も聞きたいです。あなたが見たい、そして楽しみたい、その作品は宝くじの不時着ですね。本当になんかねワクワクする、ちょっと想像できない、でも想像できるみたいなね作品ということで、見に行ったという方も多いんです。東京都のトラーさん、宝くじの不時着早速見てきましたよとメッセージいただきました。やりますね。メジャーじゃない、あの映画館のね上映館がちょっと少ないなんて話も出ていましたが、メジャーじゃない映画なのに200席近い劇場はほぼ満席、爆笑の渦でしたというね報告も届いています。ありがとうございます。またみどりさんに素敵な作品紹介してもらいたいなと私も思っております。そしてですね、大阪府八尾市の西本京子さん、これから楽しみな作品はガンダムゴールデンカムイ、こちらが楽しみですと来ています。原作のファンが多い作品ですからね、どんな映画になっているのか。神戸市中央区のしろちゃん、いつも新鮮な映画情報に興味が広がります。どんどん広げてください。メッセージありがとうございます。最後です。大阪府茨木市、清水次郎町信之さん、2023年末に新海地パルシネマで男はつらいよ、虎次郎あいあい傘、2024年初めに塚口さんさん劇場で男はつらいよ花も嵐も虎次郎見ました。あなたはもうまさにお正月映画という感じで過ごされたようですね。メッセージありがとうございます。今後も皆さんからのメッセージお待ちしています。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。